を飯田ラジオ特集。今月の8月号は広報校長係の小池克史さんにお話をお伺いいたします。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速今月の表紙の紹介をお願いします。
はい、今月の表紙は、松尾浄化管理センターを、社会見学で訪れた、上久方千代千早小学校の皆さんになります。松尾浄化管理センターでは、微生物によって、水をきれいにしているんですけれども、そちらの様子を見学している写真になります。
それでは続いて今月の特集の紹介をお願いします。
はい、今月の特集は、暮らしを支える上下水道ということで、普段当たり前のように使っています水道ですとか下水道が、どのように維持管理されているのかということを紹介しております。2ページをご覧いただければと思います。2ページ3ページと見開きで、下のところに水道水が、蛇口に届くまでを図で説明をしております。川から取られた水は、浄水場できれいになり、その後、ポンプ場や排水池を通り、各ご家庭の蛇口まで水が届けられております。市内最大の、妙金浄水場の、水質試験室では、金魚を飼っております。特集でいきますと、2ページの下のところに、書いてありますけれども、皆さんはなぜ金魚を飼っているのかご存知でしょうか。金魚はですね、その薬品を注入した後の水と、注入する前の水で飼っているんですけれども、もし薬品を注入した後、何か、その水に異常があれば、金魚さんたちが身をもってその異常を知らせてくれるというようなところになっております。続きまして、4ページ、5ページを見ていただければと思います。こちらは、下水の処理の図になりますけれども、下のところを見ていただきますと、各ご家庭で出た、下水は、マンホールやマンホールポンプ場を通り、下水処理施設できれいになり、川へと戻っていきます。特に皆さんに注意していただきたいのが、4ページ上段に書いてあります、下水道は正しく使いましょうというところになりますけれども、下水に流してはいけないものというものがありまして、紙のものですと、溶けて流れるかなと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、実際に溶けるものというのは、トイレットペーパーのような、素材のものだけになりますので、その他のものは流さないようにしていただきたいと思います。また、よく流されるのが、その食用油を流す方が多いかと思うんですけれども、油は水に溶けません。また、固まる性質がありますので、機器の故障につながりますので、流さないようにしていただきたいと思います。
特集の中でエネルギーの再利用ってあるんですけど、一体どういうことなんですか？
こちらはですね、下水の処理をする過程で、微生物たちが汚れをこう分解をしますと、そこでメタンガスが発生をしますので、そのガスを燃料にして電力を発電しております。松尾浄化管理センター、非常に広い敷地がありますので、その敷地の中でこういった発電も行い、浄化センターの電力の方を賄っているというようなものになります。
水をきれいにする点だけではなく、電力を作っていく、そういった意味でも環境に優しい施設になってるんですね。
はい、そのあたりも気をつけながら、運営の方しております。
特集ありがとうございました。では続いてページをめくって6ページ7ページにありますフォトニュースの紹介をお願いします。
特に見ていただきたいのは、6ページ上のところ、飯田型キャリア教育ということで、琉球中学校のふるさと学習の様子を掲載しております。飯田市では、飯田型キャリア教育ということで、ふるさと学習を通しまして、未来の地域の担い手を育成するということをやっております。それぞれの学校で様々なふるさと学習を行われていますけれども、その中で地域の方の思いに触れたりですとか、過去の歴史に触れたり、 また自ら体験することによって、この地域の思いを知り、地域への愛着を育み、また そういった地域で活躍できる人材を育てていくということでいいらしいです。各地で、行っております。
では続きまして、お知らせをお願いします。
はい、今月のお知らせの中で、特に皆様に知っていておいていただきたいことをいくつか紹介させていただきたいと思います。9ページをまずはご覧いただきたいと思います。長野県飯田建設事務所から、道路交通規制のお知らせということでありますけれども、国道153号線永大橋が、工事のため1ヶ月通行止めになります。また、県道時又中村線が、上川路で工事のために、これ約半年間通行止めになりますので、ぜひこちら見ていただいて通行止めの箇所、期間等を確認いただきたいなと思います。続きまして10ページをご覧いただきたいと思います。生ごみ出しません袋を配布しますということで、生ごみ出しません袋というものを市の方で配布するんですけれども、こちらは生ごみを出しませんという宣言をしていただいた方に、燃やすごみの袋として使える生ごみ出しません袋というものを配布をいたします。ぜひ多くの方に使っていただきたいと思いますので、詳細の方をご確認いただきたいと思います。続きまして11ページをご覧ください。最後のところ、飯田市20歳の集いは1月12日開催ということで、20歳の集いは来年の1月12日の開催ということが掲載されております。合わせまして、実行委員の方の募集もしておりますので、今年20歳を迎える皆さん、ぜひ実行委員として一緒にこういった式典を作っていただければと思っております。続いて13ページをご覧いただきたいと思います。こちらに地震総合防災訓練に参加しましょうというお知らせを載せております。今年の防災訓練は9月1日の日曜日になっております。各地区で様々な訓練を行われますので、ぜひお住まいの地区の訓練にご参加をいただきたいと思います。少し飛びまして、17ページをご覧いただきたいと思います。こちらでは飯田市の職員募集ということで、行政初級、建築初級、土木初級の募集について掲載をしております。詳しくは市のウェブサイトにも載っておりますので、ぜひご確認いただきまして、市の職員を希望されている方、またお知り合いの方にそういった方いらっしゃいましたら、ぜひご案内いただきたいなと思います。続いて20ページを見ていただきたいと思います。20ページには、市営霊園の使用者募集ということで、お墓の墓地の募集の方を掲載しております。こちら年に1回の募集になりますので、検討されている方はぜひご確認をいただきたいと思います。
お知らせありがとうございました。今月のいいねのご紹介をお願いします。
裏表紙を見ていただきたいと思います。今月のいいねですけれども、今月は、面白科学工房のスタッフである、村松希さんを紹介しております。村松さんは、飯田女子高校の1年生で、中学生の頃に、ボランティアで参加をしたのがきっかけで、面白科学工房のスタッフになりました。今は学校の合間を見ながら毎週日曜日の活動に参加をされておりますが、こういった経験を通してさらに視野を広げながら、これからの将来について考えていきたいということで語っていただきましたので、そちらの様子をぜひご確認いただければと思います。
村松さんのこれからの活躍、とても楽しみですね。それではまとめとして、広報飯田8月号についてお願いします。
広報飯田8月号ですけれども、今回紹介できなかったお知らせ、重要なものがいくつかありますので、またご覧いただきたいと思うのと、9月のイベントを中心にイベントの方を紹介しておりますので、ぜひ夏休み以降、9月に向けてご予定立てるときに参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。
広報飯田ラジオ特集、今月8月号は広報校長係の小池克史さんにお話をお伺いしました。小池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。